ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは一般社団法人愛知県就労促進協会の皆さんにたくさん来ていただきました。それではお一人ずつ自己紹介をしていただきましょうか。はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは、一般社団法人愛知県就労促進協会、代表の坂井秀雄です。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく理事の佐野渡です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
同じく理事の浜野剣です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、同じく理事の川原です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、幹事の塚本正大と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。実は15日昨日を、設立記念シンポジウムが行われたばかりで、私もオンラインでちょっと視聴させていただきましたけども、どんな協会かまずご紹介をしていただけますか。
はい、
はい、
当初はですね、障害を持っている方の、就労促進あるいはまあ雇用率、というものを意識している、はい、ものを目指してたんですが、まあ、実はあの内部でまあ、お話ししていく中で、うん、こう障害者にとらわれるのではなくて、うん、その障害というのを取っ払ってですね、職法の方とかあるいは、まあ、難病の方とか、
はい、
まあ、引きこもりの方とかそういう方すべてを、まあ、対象にした働くというものを、うん、まあ、働けるような環境づくりですね、そういうのを促進していこうということで、うん、立ち上げた協会でございます。
はいはい、今当初はってお話があったんですが、できたのはいつぐらいなんですか。
昨年の11月に、はい、設立
で
登記ですね。
その前からじゃあ皆さんで集まってどんなことができるか、何をやっていこうかという感じでスタートしたんですか。
はい、一昨年の、まあね、年末ですけど11月12月だったと思うんですが、まあ、コロナということもありまして、なかなかこう顔を見せて対面式 の、 話し合いが、難しかったんですが、とにかく、今までにないものを作ろう、目指そう、そして雇用率にとらわれないその働き方ですね、そういうものを、何か作っていけないかというようなことで30人ぐらいの方が、まあ、はい、集まって、最初はけんけんがくがくそれぞれ皆さんの考え方を、述べていただいたというのが一番最初です。
これ発端はじゃあ代表の坂井さんがこうやろうじゃないかと声をかけてだったんです。
いや、私が中心じゃないんですが、他の方も含めて、まあ、声をかけていただいて、その、まあ、ある程度、まあ、知り合いというか友人関係の人とか、まあ、そういう人に幅広く声をかけていただいて、ですから、まあ、介護関係から、福祉から医療から、まあ、政治の世界の人も見えてましたけど、はい、そういう方がやっぱり参加されて何かこう一歩踏み出そうじゃないかというような、そういう、まあ、熱い場だったように記憶しております。
はい、まあ、できたてほやほやの、ね、協会ですけど、はい、でも昨日も、まあ、ハイブリッドで現地にもたくさんの方がいらっしゃって、で会場にもね、でオンラインでも皆さん視聴されてという、なかなか熱いシンポジウムだったなと思ったんですが、実は昨日もお話しされてたんですが、本当に多様な人たちが集まってるということで、今日いらっしゃってる皆さんも実はまあ、それぞれなんですよね。だから、まあ、本職、まあ、これも本職になると思うんですけど、ちょっとそのあたりをご紹介していただいてもいいですか。はい、じゃあ佐野さんから。
はい、私は普段はですね、地域で訪問診療をしております。はい、で精神科に特化したものをやっておりまして、でまあ、うちの私のこうクリニックの院長も もともとそのがんの方がちゃんとこう会社に戻れるようにとかですね、うん、あのご本人もあの産業医の会社をやっておられて、それやっぱり就労っていうことに非常にこう興味の強い方だったんですね、で、あの私がこう彼を手伝うときに条件にされたことが、やっぱり他で手が届かないところ、うん、引きこもりの人とかですね、うん、その精神科の病院とかクリニックに事情があって通えなくなってしまった方っていうのを見てほしいと、うん、でそういったところでこう始めたのがあの今の訪問診療という形になってきます、うん、でやっぱり訪問診療を見たりとか、その院長のですね、そう就労に向けての活動をこう私もまあ手伝わせてもらいながら、うん、やっぱりこのあの精神科の本当にこう地域に出て生活を見たときに見えているものっていうのが、こう人が働くときにあのどういう知恵としてですね活用していただけるかっていうことを考えて、まああのこの活動にも参加させていただいています、
うん、でも確かにあのクリニックってこう行きづらいところもあるし、やっぱりあのその診療所病院で見る姿とやっぱりお家だったり、うん、普段の場所で見る姿って違いますよね、きっと、
うん、あの本当にこう違いまして、やっぱりクリニックとか病院に行くことって実はすごく疲れることだし、うん、こう結構気合を入れないとできないことだというのが、うん、結構行けなくなってしまった方のこうお家での姿を見るととてもよく分かりますし、あとはこうその我々がこれからしようとする就労支援でもそうなんですけど、専門家が仕事場に必要とされる話を聞きたいって言ってる時の本質って多分単に時間がないからなんですよね。例えばその全部こうあの障害がある方ときちんと話をして、その仕事を組めばいいっていうような時間が与えられてれば専門家いらないって皆さんおっしゃるんじゃないかなと。つまりこう普段の仕事をしながらだと楽ではないし、うん、その普段の仕事を切り分けるとかっていう考え方だと障害を持った方とか働きにくい方が働けないという構図なんですよね、うん、それと同じように結構生活を見てみると、生活で手一杯楽じゃない部分がちゃんとヘルプされてないから障害の問題が、病気の問題が大きくなってしまうみたいな側面があって、ちょっとそういったこう考え方ですね。こうなのでこう障害とかがんがあるからとか、そのまあいろんな問題があるんですけど、そこの解決にを着目するんじゃなくて、そこと共存していくためにどこを楽にしてあげればいいんだろうかってことを考えていきたい。でそれを考えるんだったら医療だけではダメだし、福祉だけではダメだし、就労支援や企業だけでもダメなんだろうと、もっとこう皆さんがちゃんとこうあの自分がこう一緒に働いてる方の全体像が見れるように、うん、こうまあプライベートに触れない範囲でですね、うん、こう働きかけ合えるような場を作っていけたらいいなというふうに思っています。
まさにだから多様な人たちがね集まって、そんな場になるのかなという気がしますね。そしてじゃあ浜野さんがもう以前も出演をしていただきまして、はい、
まあ、僕はもともと福祉でもあの引きこもりとか、非行の構成からあの福祉を始まっておりました。今はまあ障害の方であり、あの高齢の方もやっていますけど、まあ、その中でやはり福祉を行う限界っていうのはもうここ数年ずっと感じておりまして、あのその中でまあこういう会を通じてあの教育の専門の方、医療の専門の方と意見交換したり、また共同することによって、なんか福祉の次の、 あの時代が見えたといいますか、次のやり方であり少し巧妙が見えたので、これはあの僕が感じたことというのは多分あの、日本全国の福祉の方が真剣にやっている方ですね、まあ、皆さん感じていると思うので、ぜひこの、 あのつながりであったり連携ということはどんどん広げていきたいなと思っています。
はい、今グラノーラも売ってらっしゃって、はい、グラニーというね、はいはいはい、売れてますね。
そうですね、ありがとうございます
、はい、さあそして続いて、
はい、私はあの、まあ、今年からはあの浜野さんのところでお世話になるということも含めて、はい、あのこちらの協会の理事ということになったんですけれども、昨年度までは、うん、あの長らく特別支援学校の方でですね、はい、 就労アドバイザーといいまして、特別支援学校から就職をしていく生徒の、まあ、就職環境整備といいますか、そういうところに携わっておったんですけども、まあ、その前には長らく、定年まで、特別支援学校の教員をやっておりましたので、はい、まあ、合わせて45年ぐらいはその特別支援学校を関わらせていただいて、でその中で就労だけじゃなくてですね、例えば昨日の講演会の時も後ろの方に医療的ケア の方がですね、お世話になっている方が見えて、そ のお母さんとか、看護師さんが見えたんですけども、まあ、そういう人たちとかですね、それから特別支援学校って結構生徒数に比べると手厚い学校ですので職員数が多いんですけども、はい、そういうこういろんな立場のスタッフですね、うん、そういう人たちとも、関わってきまして、やっぱりどこに問題があるかって、やっぱりこう私たちの仕事っていうのは教育も医療も福祉も全部そうなんですけども、人の幸せを求めるといいますかね、それを目的とした職業だと思うんですけども、うん、そういうためにはそこに関わっていく人たちがどんな、マインドを持ってたらいいのかというようなことをずっと考えてまして、うん、でたまたまこういうお声かけのあったところに私も顔を出させていただく機会ができまして、やっぱり今まで思ってたなかなか難しかったようなことですね、そういうようなことを、いろんなこと人たちとチャンネルを増やして、交流する中で、私もやってきたことが少しでもちょっと、自分自身の課題としてもですねクリアできていけるといいなと思ってまして、で、まあ、この協会の立ち上げにこう、関わらせていただいてたということになりました、はいはい、
昨日のシンポジウムのタイトルが働けない人はいないというタイトルだったんですけど、ね、学校で、知的の子もいれば肢体不自由の子もいれば重複でね両方持っていたり、あと今お話しあった医療的ケアの人たちもいるんですけど、全部含めて働けない人はいないっていう思いなんですよね皆さん。
そうですね、でまだ協会の、ホームページが立ち上がってないんですけれども、そこの理念の中にはですね、うん、やっぱり、働けない人はいないと、その、うん、大元のところには、まあ、働きたいっていうその気持ちをですね大事にして、そういう意思を最大限尊重して、どうしたら、それが実現できるだろうかというところに向かって、うん、まあ、いろいろなこう認識をですね、変えてい、こうじゃないかというような、うん、まあ、そういう広がりを求めている、はい、でこれはまだ具体的な方法としてはこれから、うん、昨日が第一歩の講演会だったんですが、うん、いろんな形でアクションを起こしておこういこうというふうに思っておりまして、
はい、
で昨日も終わってからいろいろこうその後のアンケートを出していただいたんですが、まあ、ほとんどの方が共感していただいてですね、うん、そういう、こう励ましの言葉をいただいてますので、
はい、
一つ目の、まあ、これ酒井さんがよく言われるんですけど、まず石を投げようじゃないかと、うん、でその波紋が広がっていくと、うん、まあ、そういう手応えは十分ですね昨日も感じられましたので、はい、まあ、この後もそういういろんな活動をですね進めていけたらいいなというふうに思っております。
はい、さあそして続いて、
はい、私はですね普段ですね就労移行支援事業所の実際の職員として、まあすごい現場の実際に当事者と関わる機会がすごい多く持たせていただいてます。でそんな中で、まあ、自分自身がやっていく中で思うのは、まあ、確かに就労移行というところで、まあ、求められるのは就労するっていうところではあるんですけれども、まあ、そこだけをですねゴールにしようとしてしまいますと、やはりその子たちが抱えている、まあ、本質的な問題っていうのが見えづらくなるなっていうのはすごい感じています。先ほどね佐野さんもおっしゃってましたけど、やっぱりその就労する上での当然基盤っていうのはやっぱり自分自身の身の回りの生活基盤ってところがあって、そこがまあ安定しているからこそ、まあ働くってことにもまあ目を向けられるってところがあると思ってます。でそのためにはまあ自分たちの事業所とかだけではなくて、やはりその一人の 方に対していろんな方が実はこう関わっているっていうところが、うん、あの一般的なんですけれども、やっぱりそこに対してじゃあ発信ができているのかっていうところが、あの私たちとしてはですね、まだまだこう足りない部分、うん、それ私たちもそうですけれども、他の事業者さんもですね、そういったところをどうしてもこう自分たちだけなんとかしようっていうところがあると思ってます。なので私たちも、まあ、自分たちの事業所っていうところがまずあるので、そこでこう実践をしながらですね、まあ、自分たちがこう発信をする中で、こう発信することで自分たち職員も楽になるし、実はこうそこにいる当事者たちもそうしてもらうことで基盤が整ってですね、働くっていうその先までこう見た上でのこう選択っていうところができるんじゃないかなというふうに考えてまして、でそういったところをですね、この協会に私も所属しながらですね、いろんな方のこう知見をいただきつつですね、それをこう実践する場として、あの実際にこうやれるってところで、はい、私自身もここの協会 のメンバーとしてですね、あのいろんな知見も含めてあの得ていきたいなと、でそれを発信していきたいなというふうに思っております。
なので、あの、まあ、障害当事者、まあ、病気の方とかいろいろですけども、とよりもどちらかというとこう事業所の皆さんとこうつながって、一つ一つの事業所がこうスキルアップしていくというか、そんなイメージなんですかね。
そうですね、それも一つあると思ってまして、あのやはりその、ね、あのやっぱりその単位ってどこで見るかってところだと思うんですけど、やっぱりその当事者と関わるのはやっぱ事業所だったりもするので、うん、そこの例えば支援力の向上というところがもしできれば、うん、それは結果的にさっき投げた石がですね、うん、大きく波紋を、ね、生んでいくということにもつながると思うので、うん、そういったところもあの協会としてあの活動の一つに入れていきたいなというふうには考えています。
はい、でもう一方いらっしゃるので、協会の動きについていかがですか。
ですね、あなた誰ですかですけれども、あの働くっていうことが何をもって働くかっていうことですよね。あのちょっとだけ触れると、あの私行政の関係なんですけど、行政が言う働くっていうのと多分ここの教会が言う働くっていうのは多分違って、でそこを我々あの行政が働くって言ったのに対して会社が雇用率っていう問題があって、うん、まあ、そこをまあ何とかしようってされるんでしょうけれども、それよりももっと広く意味での働くっていうものを我々は目指すっていう、あ、我々って言っちゃいけませんね、あの、うん、この教会は多分目指しているんだろうなと思ってます、はいはい、
なるほど、でもこれからまあ始まったばかりなので、これからどんどんいろんなことを仕掛けていくと思うんですけども、具体的にあの考えてらっしゃるこう動きというか活動はどうでしょうか。
はい、まあ、あの各理事さんの方から、まあ、いろんなあの考え方をあのお話ししていただいたところなんですが、働くっていうことは、うん、実はこの働くことだけで人間生きてるわけではなくて、うん、そもそもが生活があるわけですね。生活して人間は生きてるわけで、はい、その中の一部なんです実は働くって、うん、とても大切なことなんですけど、あの一部なんです、うん、でその辺を、まあ、佐野さんも言われているように、その働くことのバックボーンですよね、うん、環境とかあるいは、家庭であったり、うん、企業であったり、その辺のところをやっぱり、見ていくということが、まあ、うちの基本的な考え方かなと改めて今聞いてて再確認したところです、うん、そして、まあ具体的に何をやっていくかといったときに、まあ事業所を、まあターゲットにという話も今出ましたけど、私はセットで考えてます。
セットで、
事業所とそこで働くスタッフさんですね、
はい、
それをもうセットで考えていかないと、片方だけいじくってもね、多分あの結果効果的なものは出てこないと思うんです、うん、ですからあのそこの運営責任者、まあ、経営者というかとそこで、働いている方が、うん、まあ、セットでやっぱりあのこう、コミュニケーションを取って、うん、こう進めていくという環境を僕らはやっぱり考えていかないと、はい、スタッフさんだけアプローチしても、そこの運営責任者の方が全く心を動かしていないと、うん、やっぱり結果があまりいい結果出てこないように私思いますので、うん、それはまあセットで今後は、動いていくことになるかなというふうに思っております。
じゃあ、研修をしたりとか実際にあの事業所に出向いて どうなったかなっていう、こう進捗状況を見たりとか、そういうことをこう皆さんでしていく感じですかね。
そうですね、うん、この、規制緩和っていうのができて以降、要するにこの福祉の世界あるいは障害者の就労の世界に、規制緩和以降、うん、いろんなこう手軽にお手軽に本当にこう利益追求で、まあ、株式含めて参入されてるんです、うん、それ自体はそういう仕組みなので別に悪いことではないんですが、うん、その運営責任者の方がどうしてもその当社の方は不在のところでいかにこう利益を求めるかという、うん、その利益追求第一主義になっちゃってるんですね、まあ、背景主義と言ってもいいんですが、分かりやすく言うとやっぱりそうあってはいけないと思うんです、うん、お金は儲けていただいていいし適正な運営収入はいると思うんですが、常にそれはまあ障害当事者をないがしろにしない、うん、その人たちのやっぱり、幸せであり生活がこう豊かに楽しく、過ごせるようなそういうことを常に意識した運営責任者であってほしいと思いますので、うん、その辺のところはやっぱり私たちは強く働きかけていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。
なんか仕事もあればいいってものではないですもんね。なんかその人に合ってるかどうかとか、そこになんかこう働く喜びが見出せるかとか、まあ、グラニーもそうですけど、こうそういう夢を持った子がいたから作ったんですよね、浜野さんも、ね、はい、なんかそういう感じでこうやっぱり生み出していくお金儲けだけっていうのもちょっと寂しいですもんね、うん、でもじゃあまだまだこれからですので、多分これだけの皆さんがいるとやりたいことがいっぱいあって、こうどう形にしていこうかっていうのも結構白熱するんじゃないですかね。
そうですね、白熱するぐらいではないと、周りに強い発信できないと思います。内部的にはですね、まあ、理事7人いるんですが、やっぱりマグマのようにですねそのエネルギーを蓄えないと、あるいはそのためのやっぱり化学反応を起こしていかないと、継続性がなくなると思います。出がらしになっちゃいますので ね、それはお互いが刺激し合って高めていくということが、すごく大事だと思います。
そして愛知県とついているということは愛知県就労促進協会ですので、はい、県内すべて対象ですもんね。
そうです。
ということはすごい数ですよね、事業所にしても会社にしても、
さっき言いましたけど2000代償を織り交ぜてありますので、
じゃあもう宣伝しまくらなくちゃいけないですね。
そうですね、ね、ラジオで発信してください
で具体的にでも営業といったら変ですけどかけたりとか、うん、そんな感じもですかね。
営業はすごく大事だと思います、
ね、
つながりが。で営業っていうのは、私林さんって人工呼吸器のお子さんの関わりがあるんですが、資金を集めるときに、うん、いろんなこう集会に呼ばれて、うん、カンパとかなんかかけるんですけど、それって実は、ね、宣伝になるんです。
あ、クラウドファンディング、
クラウドファンディングと一緒です、うん、こういうことをやりたいから金くれって言うんです、うん、銭ちょうだいって、それは私たちがこうやりたい事業を、その営業に行くっていうことは結果それは、そういうことに跳ね返ってくるんです、うん、でそれはねとてもいいことなんです、うん、ただしこちらが、まあ、本堂をずらさない、まあ、働きづらさを持ったすべての対象の人のためにやるわけですからね、うん、結果としてそれでお金をいただけるということだけであって、うん、それが目的じゃないということなんです、うん、それは7人の理事の人はもう完全に共通した認識だと、うん、
でも確かに無料だとちょっと気合が入らないっていうか、うん、お金を少しでも払うと、うん、絶対行こうとか、うん、絶対にこの先どうなったかこう知ろうとか、うん、気合が入るので、やっぱりお金ってこう高い安い別として大事ですよね、うんうん、だからこう皆さんもそうですよね。この協会ボランティアでやりますではないですもんね、うんうんうん、やはりそこでお金が発生して、まあ 出向くなり、来てもらってとかこう講座をやったりとか、うん、まあ、いろんな動きがあると思うんですけども、お金は大事ですからね昨日もパンでワッパンのパンで集まりましたかね。
集まりました、
ね、昨日もですね、まあ、要するに講演会をやってその後の参加者の、まあ、共感していただいた方の、まあ、ご支援でこの協会が成り立ちますよという形で、パンも持ってってもらったんですが、プラスアルファ、まあ、現場でのクラウドファンディングみたいな形でお金を置いてっていただいた方結構ありましてですね、その後の、まあ、アンケート意識調査もいただいたんですけども、かなりこういい反響でですね、まあ、こういう会であればぜひ、次からも、参加したいし、それから、まあ、具体的な支援の形があるならそれもしたいというお申し出がたくさん、いただきましたので、まあ、そういうところにちょっと、まあ、最初の会としては勢いを得てですね、これからも、まあ、その営業も含めてですね、うん、ちょっといろんなやり方を工夫していけたらいいんじゃないかなというふうに思っております
。そうですね、はい、まあ、林京香ちゃんの話が出ましたけど、京香ちゃんね、普通の高校に今行ってて、やっぱり重い障害があってもみんななんかこう、例えば発語とか発声とかできなくても心の中でもいろんなことを考えて、多分やりたいこともいっぱいあって、でもそれをこうキャッチできるかとか、その人に合ったことを見つけてあげれるかとか、そこってすごく大事だと思うので、やっぱり障害者いろいろですけど、こう働くとか遊ぶとか大事ですよね。
すごく、だから私そのバクバクの会というんですけど、もう25年以上前から関わってるんですけど、ああいう子どもさんたちと関わってると、最初はね、何かしてあげてるみたいな思いが強く出るんですけど、実はこれ時間かけて付き合ってきますと逆なんです、こちらがね元気もらうんです。それからいろんなことを教えてもらうんです、それに気づくんですね。でもダメな人はね、いつまでたってもダメなんです。自分がしてあげてる学ぶのはないと、自分の方が優位に立っちゃってるね。だから間違いなく今回の理事さんは、そういう発想の方はいないと信じています。
そうですね、
すごくそれ大事だと思いますね。
なんかうちの長女、まあ、障害があって生活介護の事業所に行ってるんですけど、安いですよ。生活介護なので基本的に仕事しなくてもいいんですけど、でも安いですけどお金いただいてて、もう給料日なんてワクワク何千円ですけど、でも本当にありがたくて、でもちゃんとこうできることを、まあ、一人ではできないから、こう職員さんが一緒にやってくださるんですけど、すごいありがたいなと思ってますので、この、まあ、人によってはね、働きたくないよっていう、別に障害あってもなくても、人もいるんですけど、でも働きたい人は働けるってすごく大事かなって思いますね。
それはすごく大事なことでね、僕たちができることっていうのは、働きたいっていう思いの応援でしかないんです、働きたくない人に鞭打つっていうのは、それはもう生活保護の世界になっちゃうもんでね、ある種、まあ、働かなきゃいけないみたいな、やっぱり声かけると思うんですけど、僕たちは働きたくないっていう人に声かけるつもりはありません。
先生ダメですね、それはね、
働きたくないっていうのはそれは一つの思いだと思いますしね、その働くってよくその旗を楽にするっていうね話で出ますけれども、はい、その旗を楽にするためには自分も楽でなくてはいけないみたいなことがあって、僕はやっぱり働く人の周囲もですね、やっぱり楽になるべきだろうなというふうに思っていて、制度にこう専従してる我々っていうのは、その旗みたいなね、そういうのがしっかりこう丸く形作られてないと歪んでっちゃうんじゃないのかなと思うんですよね。だからその働きたい方の周りの方も楽にできるように支援を組んでいくには、制度をどう使ったらいいのかって余地ってまだたくさんあると思うし、そのための発信を結構僕らが意識してやっていかないといけないんじゃないのかなというふうに思っています。
はい、 だからもうまだまだこれからやりたいことがどんどん形になっていくということで、すごくこう期待ができる業界ですよね。でホームページはじゃあ近々できる感じですか。
一応、今もう公開していて、はい、見れる状況に、ね、はい、なってます、はい、ちょっと今後修正とかは入っていくかもしれないですけど、はい、今見れる状況には実は昨日なったばかりなんですけど、
今日もう、
は
い、合わせていただいた感じで、はい、ありがとうございます。愛知県就労促進協会で検索をすればいいですか。
そうですね、それではちょっとまだ多分はい、見づらいので、まあ、具体的にホームページを検索してもらえればと思うんですけれども、
はい、
はい、ホームページがちょっと申し上げますと、頭文字を取ってですね、アペパっていうふうに言ってるんですけれども、
アペパ、
はい、はい、なんで、はい、apepa.jp、
はい、.jp ですね、
はい、こちらで検索していただけると、
はい
はい、ご覧いただけるかなと思います。
apepa.jp なので apepa.jp、
はい、そうです、
ね、はい、こちらでじゃあ検索をお願いいたします。じゃあ何か言い足りない方大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、
頑張ります。
はい、ぜひぜひまた進捗ね進みましたらいろいろ教えていただければ発信させていただきますので、はい、ともみとともに今日のゲストは一般社団法人愛知県就労促進協会の
代表酒井です。よろしくお願いします。
あ、佐野でした、ありがとうございました。
川原でした、ありがとうございます。
浜野です、ありがとうございました。
はい、塚本です、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ともみとともにでした。